ちょっと今日急に始まったから何のことか分からんけど、フィリピン留学体験談の続編みたいな感じですよ。
そうですね。だって吉さんのこと言ってないのに。
今イチロー君っていうね、はい、フィリピンのシーノランドに出会ったことを渋谷でお茶してるんですけど、そこにお名前なん、
リョータです。
リョータ君、今3人でお茶してたら、なんかリョータ君がフィリピン留学を検討してた。
おっしゃる通りです。
それでイチロー君にそんな話をしたら、はい、したんかな。でそれとはまた別ラインで、りょうたくんがネットで検索してたら僕のラジオを聞いて、はい、たどり着いて、
そうですね、
それをなんか聞いていただいたんです。
全部聞いて途中に、
はい、
いつさんみたいな人が
なんか聞いたことある声があるな
あれって、でもいつさん CNN4 行ったって言ってたよなみたいなで、全部聞いてたら絶対いつさんなんですよ、金融関係の仕事してる
はいはいはい、プロフィールが一致したの。
そうですね。
でも本人は言ってないですよね。で、
100% 吉さんのこと言ってなくて、
自分のことをそもそも言ってないし、サイトのことも言ってない
で、はい、で、LINE で送ったんですよ。
なんて
送ったんですか。
なんか今フィリピンのなんかの留学のラジオを聞いて、なんか僕のことを見つけてくれたって。で、僕がそれ吉さんのサイトって聞いて、はい
は
い、
あ、そうです。
すごい、世の中狭い。
で、今日吉さんだったら。いきなり
今日当日今日
ここまで言ってなかったっけ。
言ってないです。
マジで言った気になってたかも。
サーフィン行ったことある人が来るよって言ってたんですよ。
嘘嘘。俺行ってないけどね。
友達はいるんだよ、行ってた人。
その人も呼ぶみたいな感じで、
あれそうだっけ、俺間違って送ったかな。
確認始めました自分のラインを。
でもうさっき待ち合わせして会った瞬間に、はい、よしさん来るよって。
はいはいはい。そんな突然やったね。
あれ？ほらほらほら。寄り道ラジオのよしさん。
寄り道ラジオじゃわからないでしょ。
だからラジオは寄り道ラジオ来ましたよってことで、でこの後に、あ、なんか混ざったんすね。
あ、そうだね。ほら、あの CNE1 で出会ったよしさんで、で僕はこれ CNE1 をしてるんですよ。
なるほどなるほど。なるほどね。
ヨシさんに会ったのも CNE1 だしみたいな。
で、もう行こうと思ってるんですか、フィリピンに。
もう12月に仕事辞めて、も
う
行くの決まってるんですけど。
12月って一番いい時期じゃなかったですか、確かなんか。
住民税、あの住民票抜く。
住民票抜くんや。
そっち的な。
はい、なるほどね。
そのタイミングで。
へえ、じゃあ、長いこと行くんや。
そうですね、2ヶ月行って、うん、その後、ワーホリ、オーストリア。
なんでフィリピンに行こうと思ったんですか。
いやもうなんか巷で有名だから。
え、身の回りで有名なんですか。
いやもうなんかみんな知ってますね。
あ、そう、
みんな知ってますね。
知名度めっちゃ上がってるね。
上がってますね。
地元の10年ぶりぐらいに地元の友達になったら知ってましたけどね。
地元はどこですか。
大宮なんですけど。
ああ、
ハルジェイさん、
はいはい、
とか普通に知ってて。
ああ、みんなそのフィリピン界隈で有名な人はみんな当たり前の知ってると。
そうですね。
ああ、じゃあそれで今ハルジェイさんのサウスピークが人気なんや。
いやなんかどうなんすか、それわかんないですけど。
でも評判いいっすよ。でもまだ最近でしょ、今年でしょ。でもまあなんかこだわってるよね。
どうなんすか。
何が。
吉さんのスタイルだと、はい、こうやっぱり実践で楽しんで。
なるほどね、
ボイロ的な。
いや、それってね、英語の勉強の目的次第だと思うんですよね。僕はもう楽しい前提やから、そのめっちゃ英語力上がってもね、辛かったら僕は嫌です。でも辛くてでも英語上達した方がいいっていう方が多分圧倒的多数やと思うんですよ。僕自分がスタンダードと思ってないんで。だから僕多分そんなに英語力アップしてないと思うんですよ。あのストイックにやった人に比べて、まあ、期間も短かったですけど、でも楽しかったし、いろんな気づきもあったし、いろんなつながりもできたから目的は達成してるんですよ。でそもそも僕英語を勉強して就職しようとか思ってないんですよ。
そうなんですか。
はい、だって英語できる人いっぱいいるから雇いますわ、僕もし英語が必要だったら。
おっしゃってましたよね。
はい、でその履歴書の英語トイック何点とかで僕はそれをゴールとしてないから、僕はそういうスタンスなんですけど、でもほとんどの人がやっぱりそこで英語スキルを身につけてやっぱりそういう仕事に就きたいって思ってたら、 ハルジェイさんみたいなそのもう結果を求めるみたいなのはむしろガチンと合うんちゃうかなと。
いやーけど CN1 行ってほしいな。
CN1 でももちろん英語力上がりますよ。で僕ハルジェイさんとか行ったことないからわからないです。
ちょっと気になるのがその自習ができるのか。
その自習重視でしょ。
あ、CN1 が
めっちゃできる。
あ、できます。
俺やりまくってます。
どういうんですか、自習ができないっていうのは。
なんかサウスピークは、はい、自習時間が長いんですよ、はい、
自習をもう最初から時間取ってるもんね。
そうですね、うん、で、ハルジェイさんが言うにはそのインプットした分、もっとあ逆か、アウトプットしたら、インプットもいっぱいしないと落ち着かないから、その他の学校だとその自習するあれがないみたいな時間が。
自習する時間をその学校から供与されて作るか自分で作るかは人それぞれだと思うんですよ。CN1 で英語をすごいあのレジェンドいたじゃないですか。
あのワイさん。
違います違います。はいはい、そうそう、あペレさん。
あペレ。
ペレさんはだって毎日6時間やってましたよ。
あ本当ですか。
だからやる人はやりますよ。その結局それを学校のルールで強いられた方が楽な人もいるじゃないですか。
あなるほど。
ペナルティがあったらもうそれやるしかない。でもそれをその自分の気持ちでやるかどうかだけで、でそのシール1でもやってる人はストイックにやってるし、まあ、どっちがいいかって僕そのこれ答えはちょっとわからないですよね。
別にまあ本当それだけですよね。強制された方がいい性格だったら、
まあ、あとはだからセブっていう場所とターラックっていう場所とか、その留学に何を求めるかみたいなところが出てくる、ね、うん、でもワーホリその後行くんでしょ
う。そうですね。
だからその時の下地の英語が欲しいんですよね。
そうですね。下地がもう全然できないんで。
あ全然できない。
だったらなおさら CN1 の方がいいんじゃないですか。
全然できへん人に向いてるかな CN1。 CN1 ちょっとできる人の方が向いてる気がする。ただ CN1 って最近超初級向けのカリキュラム作ったでしょ。
そうです。
あれ多分12月にはもう普通に稼働してると思う
んです。そうです。なんかワーホリ用とかもできてて、
うん、僕伊坂さんに会った時に聞いたんですけど、僕の CN1 のイメージはちょっとできてる人の方が伸びるかなっていう。その、はい、日本でそれなりに勉強しましたとかと
中学レベルは
そうですある程度やってる。でそうすると面白い人いっぱいいるし、まあ、フィリピンでそもそもやっぱアウトプットする環境整ってるから合うと思うんですけど、その伊坂さんも言ってたのがそのやっぱり来た時にかなりそのゼロの状態で来る人が多いと。で単語覚えたり文法覚えたりするのって最初はやっぱりもうドアガイドもやるしかないんで、それをフィリピンでやってるとその座学で終わってしまうから期間短かったらやっぱり発揮できないというらしいんですよ。フィリピンがすごいハマるのは受験勉強とかでめっちゃ勉強してでも話す機会全然なかったと。単語とか文法はある程度頭ありますっていう人が毎日の喋ってたら喋れるようになるっていうのはあると思うんですけど、基礎がなかったらやっぱりその時間はどっかで取らなかったので、ただそういう問題をまあ考慮してそういうコースを作るってまあ前々から言ってて、でそれがもうアナウンスされてるから。
なるほど。
だからそういう意味ではその初級クラスをシルバーに体験してもいいし、あのハルジェイさんの方は僕知らないけど多分その何か重んじてる時点でそのできない人をしっかりできるように持っていくっていうカリキュラムじゃないかなっていう気がしますけど。
そうですね。
あれってだってめっちゃやる気あったら俺今留学してるんだぜってそういう意識作って自分の家で8時間自習してでスカイプ使ってアウトプットすればそれで、
うん、ある程度ね
全く同じじゃないですか。ただ環境がフィリピンにいると俺お金払ってるしやんなきゃみたいな意識になってやってるっていう、
ね、うん、当たり前のこと言ってるだけなんですよ。
そうですね。だから自分でできるのは日本でもできると思うんですよ。それをまあこう強制力を持った環境に自分を置いて、
はい、
僕別にどっちでもいいと思うけど今のお話やったら
どっちも絶対成功ですよ。
いや僕ねフィリピンの学校の人と、まあ、こういうふうに話す機会あるんですよ。その生徒さんだけじゃなくて、
はい、
学校の人で話してて思うのが多分ねほとんどの人がどこの学校行っても多分満足できるんですよ、は お金払ってフィリピンに留学したら多分楽しいし英語力も上がりますよ。だそういう意味ではもちろん学校の差とかあるんですけど、みんな比較できないじゃないですか。自分の行った学校だけでしょ。僕たまたまいろんな人と会うから学校比較しちゃうけど、はい、普通1回だけじゃないですか。そしたら多分最高の体験ができて、
そうですよ、ね、
ハッピーなんですよ。
ハッピーですよ。
いや僕結構が自分的には頑張ってたんで、
いつだ3ヶ月
そうだね。だ別に環境は別にどこでもいい、
ね、え頑張って3ヶ月で思ってた英語力のアップはあった。
自分的にはありましたね。
うん、よかった。
結構今も勉強僕続いてる方なんで。
どこでアウトプットしたの？
アウトプット行きました。外人半分住んでる
けど。あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。
シェアハウスなんで。
だからや。あ、じゃあ今はシェアハウスで 海外の人も住んでるところで日々アウトプット。
そうです。
めっちゃいいよ。
いや、そうなんですよ。なので
仕事で使う機会あるの？
仕事は使おうと思えば使えますけど使ってないです、
だってあのフィリピンでもなんかマニアックな単語を知ってるねってフィリピンの先生に言われたもんね。単語力は
グロテクスデスク。グロテクス。
あ、グロテスク。あ、さすがリスナー。
いろいろね
聞いてるから。あれってあれ聞いて参考になりました？
めっちゃなりましたね。
あ、なった。
めちゃくちゃなって、そやっぱり音声で聞くと本当リアルというか、
まあリアルですよね。
まあそれも言ってた人いたんですけど、はい、本当になんかためになったな。ポッドキャスト
ライブだったです。
いや僕も、
は
い、あれ今もう行った後だから、はい、吉さん面白いこと言ってるなって聞いちゃいますけど、はい、言ってなかったらあれすごい参考になります。今もう笑いでしか見れない。
今何を話しても
また吉さん面白いこと聞いてるよみたいなの笑っちゃいます。
はいはい。ただ僕の興味聞いてるだけなんですけど、でもこれから行く人にとったらやっぱり何にもわからないと、 そっちの方がリアルかなと思って。いや本当に再度1年ぐらい前に行って作ってほったらかしだったんですけど、やっぱり聞いてる人がちょいちょいいて、お喜びの声とかもいただくんで、だからこまめやっていこうと思って。
友達にもこう勧めて、
これ聞いとけと。
聞いとけと。
ただ僕がやってる、僕の体験をもとにやってるから、学校とかやっぱりちょっと偏ってるんですよ。僕の行った学校、まあ、シェールランド・ストルシアなん でもサウスピークとかも最近すごいよく聞くじゃないですか。
そうです、
ね、で僕今年セブンにも行ってきていくつか学校見たんですけど、やっぱりいい学校いっぱいあるんですよね。でも行けてない学校も思いのほかいっぱいありますけどね。だから
ちなみに
いや行けてない学校とか挙げ出したらキリないですね。
ああ、俺もね今だよ、シェアハウスに住んでる人で、なんかできたばっかりで、なんかもう全然最悪だったとか言ってました
。できたてのところはやっぱり当たり外れありますね。
日本なんか韓国
日本人が経営したけど、全然その経営者がその先生をこうまとめきれてなくて、まあ、前あるところはまあ大丈夫ですよ。
まあ世の中に口コミがあって、そのちゃんと上発信してるとかはまだマシだと思うんですけど、はい、サイト出来立てで実績も何もなかったら、はい、やっぱりいやもちろんそこでもね最高の体験できる可能性ありますけど、はい、ちょっとなんか運やなと思いますね。
最近高城さんが本出してます。
あ、分かんない。
なんていう
か、フィリピン留学の本なんですけど、
はいはい、
それなんかこうフィリピンを押してるんですけど、
押してるんだ。まあ、じゃあそういうふうにもうますます業界が盛り上がっとんねんね。
それで中では救急イングリッシュ。
ああ、救急もよく出てくる。
こうなんかこう
押してた。
さりげなく押してて、噂では金もらってんじゃないかって話で、
はいはい、救急が、あ、なるほど、そういう風に捉えね。僕が救急を露出してるのはものすごく広告売ってますわ。
あ、そうなん
だ。キャッシュあるんでしょうね。まあもしくはそういう風に予算を使って、あの。フィリピンで学校やってる、まあ、こんなん言ってんか分からんけど、まあ、ビジネスなんでもそうなんですけど、ドベンチャーで資金なくて頑張ってコツコツやってるような学校、まあ、CN1 もそうですね、高校なんか出さないじゃないですか。だからコツコツやっていって長い道のりやってると、あとは、まあ、キャッシュ集めてもう短期で結果出すみたいな場合で、で短期でやる場合って、まあ、ビジネスなんでもそうですけど、その自分らの自己資金なのか外から借り入れてるかとか上場モデルかとか違うと思うんですけど、はい、お金ぶわって集めて瞬間的にここを打つ場合って、その出してる人と内部がもうちょっとずれてる場合あるんですよね。 わかります。お金出す人はもう早く結果出してほしいから、もう煽るじゃないですか。
よく大企業である。
そうそう。でも内部はもう全然まだ体制もできてないし、脆弱で、で結局そのサービスレベルは、まあそれが乗り切れたらいいんですけど、乗り切れない場合は、まあ、はい、瞬間有名やけど瞬間的に消えていくビジネスっていっぱいあると思うんだけど、その僕救急かどうか知らないですけど、あのフィリピンとかでもそういうケースはあると思うんです。
そうなんです。
だから例えば日本の投資家、まあ、誰か投資家がダーンって金出して1年結果出せみたいな、そしたらもう露出めっちゃして、でも結局重要なのは露出してるかどうかじゃなくて、そこに行った学校の人たち その満足度が高いのかとか、やっぱりその集められる情報っていうのはもっとその現実的な情報を集めた方がいいと思うんですよね。で例えば世の中の口元が全然なくて、その有名人一人だけが言ってたりするとちょっと怪しい気はしますね。
ですよね。
だから救急はでも僕 そういう目で情報を集めたことないからわからないですよね。まあなんかネットで調べてそのリアルな口コミがあったらいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、よく出ますね。セブが多いですね最近。
あ、セブの
学校、セブの学校がすごい増えてる気がする。
え、土日とかは遊ばれてるんですか。
土日基本みんな遊びますよね。ただ自習めっちゃやり込んでるやつもいるし。
土日遊びたいんですよ。いや全然夜の街にも来たくて。
ああいい、絶対もう俺が何でも知れるよ。
本当ですか。じゃあ CN1 じゃないだろ。
もう何でも知りますよ。
何ですか。
どこですか。
いやそれはもうマニラも行きますし。
ああ、マニラ遠征してた。
マニラも遠征しますし。
僕でもね、マニアに遠征するんやったら CM1 じゃない方がいいと思って。遠いでしょ。
いやだからいいんすよ。だって彼2ヶ月じゃないですか。
はい、どういうこと。
いや2ヶ月だから、あ、じゃあ2週間おきに。
え、マニラの学校でええやん。
マニラだったら毎回行っちゃうんすよ。
毎日行っちゃうってこと。
毎日。
そうかな、楽しい。
そこでブレるんすよ心が。遠征組がよく言うのが、
はい、遠征組っていう
そんな、
はい、よく言うのは
好きだからこそ、うん、ハーラックでよかったっていうことをやっぱみんな言ってるんですよ。
ああ、ちょっとお手軽にはいけない。
そうです。
よし行くぞみたいな、
はい、
それがもう歩いて5分ぐらいのところにあったら。
そうですそうです。
自分を制御できない。
そうです。頑張って頑張って頑張って、よしじゃあ週末だって。
そんなモチベーションなんです。
あ、え、それっていうのは抜き屋なんですか。
え、
抜き屋、
キャバクラ。え、5号ですか。5号はお持ち帰りです。
あ、なるほど。
はい、
どっかのホテルかどっかで。
こんな話でいいんですかね。フィリピンの話
って
。まあでもみんな知りたい。
それ知りたい。
いやだからそのお店で女の子いっぱいいるんですよ。
はい。
で、入場料はいらなくて、まあ、普通に踊ってて、その裸みたいな子もいれば水着みたいな子とか、お店によって違うんですけど、でこう席についてて、こう飲んでたら、まあ、普通よりちょっと高いビール500円もしないですよね。300円ぐらい。
そうですね。200、300円。
だから普通で飲むと100円ぐらいだったっけ。
はい。
だからまあ 2,3 倍するんですけど、そんな高くないじゃないですか。はい、でそのステージにいる子とかが踊ってへん時来るから、でそこで話して、で彼女らはその奢ってもらうのとお持ち帰りされることがモチベーションなんです。それが収入なんで。
なるほど。
だから、全然怒ってくれへんかったりしたらどっか行ってしまうんですけど、そこでその必死にその会話力を磨いて、その
なるほど。なんか言いましたよね、大学生の。
あ、大学生の子はもうその女の子と喋ることをモチベーションに。
それいいっすよね。
彼は英語力だいぶ上達したみたいですよ。彼の場合英語力というかコミュニケーション力が上がったと言ってましたけど、
ね、それが一番大事ですよね。
だからそういう、まあ、そういうのがすごいプライベートが高い人は、まあ、それ視点でまた学校の立地とかも選んだ方がいいかもしれないし、だからまあ一郎君みたいな離れた方がいいっていう人もいれば、はい、それともマニラでいいやんみたいな。だって毎回時間とお金が、あのね、お金はまあいいですよ、安いから。でもね、あれ往復したら何時間。
4時間半ですね、マニラまで。
片道？
片道。
片道に4時間半かかる。
そんなかかるんですか。
みんなね、それだけ。
毎週行ってたんですか。
いや、僕は基本的に僕は付き添いなんですけど。
毎週行ってた
の？急に。僕は基本的に毎週行ってないです。しかも僕は本当に立場上付き合いなんで、仲いい友達が行ったらじゃあ俺もついていこうかっていうスタイルなんで、はい、
まあ、それで4時間半ですよ。でもその時間もったいないでしょ。
確かに。
けど4時間半の間にみんな開いてるんですよ。
何
を？
何
参考書？
何の参考？勉強してんの？
そうです。
言われない
の？
ああ、俺なんでここまで来て4時間半バス乗ってるんだろうっていうこの罪悪感を消すために。
なるほど。
みんな参考書開いてるんですよ。
時間を無駄にはしないぞと。
そうです。
ああ、そういうなんか
逆に勉強。
そうです。なんかその背徳感が
逆に
モチベーションを進めてくれるみたいな。
あ、だそういう勉強の仕方もあるっていうことですね。
はい、
僕はだからあのそんな遠、僕そもそもあのフィリピン短期期間で、はい、学校2週間ずつしか行ってないから週末1回しか経験してないんですよ、はい、でみんなと遊んでもいないんですよ。そんなあのすぐもう学校卒業みたいな、はい、もう来たと思ったら卒業みたいな感じなんで、だからその遠征したりとかっていうのをその体験してないから、
あ、
ただ行ったことはあるんですよ。もう気になるから見に行くじゃないですか、はい、だからその遠征してる人らの話を聞いたらすごい非効率だなと思ってたんですけど、今の話聞くと、
あ、
非効率だからこそ自分のモチベーションが高まるという、あ、そういう考えもあんねん。
俺でも近すぎたら心弱いんで。
でしょ、う
ん、もうそっちに。
あ、でもマニラの学校とか行ってるとでそうなっちゃったっていう人は結構いますね。その本末転倒やと。そう、勉強しに来たのに。
それはまずいっすよね、ちょっと。
だっていいと思うよ、2週間に1回マニラまで行って日本食食って
リフレッシュに。
根本っていう美味しいところ
知らんし。どこにあるの？マニラ。
マニラのパサイですかね。
あ、じゃあバス停のところね。
おばちゃん65くらいのおばちゃん普通にやってて、はい、
日本人ですか、
うん、すげえうまい、
なるほどね、うん、
すごい勉強になりましたね。
なりました。勉強になったってことはこれ聞いてる誰かも多分なるほどって思うんじゃないですか。
あとマニラに行ってその先生とさ2ヶ月過ごすとやっぱ仲良くなるじゃん、で最後もう別れの時に何かプレゼントしたいなってみんな思い始めるからさ、その時にマニラまで行って、例えばマニラに無印良品とかあるから、はい、そこでメイドインジャパンの赤ペンとか買ってあげてあげると結構喜んでくれたりとか。
ああ、お土産ね、
はい、
あ、お土産っていうか最後のプレゼントね
っていうのもやってましたね。
先生と今でも連絡取ってるんです
か？あ、 Facebook だね。
あ、
メッセージくると嬉しいっすよ、
うん、あんま話続かへんけどね。もうだから環境が違いすぎるから、その挨拶して、はい、何してんのって言ったら、まあ、お互い仕事してるわけじゃない、
はい、
で仕事上の接点はもうないから、
そうっすね、
頑張ってねっていうなっちゃうのが悲しい。でもまた行ったらまた会えますからね。
そうですね。また行かれます？
いや行きたいよ。
あ、
で会いたいよ、久しぶりって。
そう、全然集合しようか。
ですよ。
結構リフレッシュできます？
できる、できる。
なんかもう社会に俺疲れちゃって。
ああ、リフレッシュは 100% できるね。
マジっすか？
いやだってできへんわけないでしょ。でもそういう意味ではその、まあ、日本のこの日常から抜け出て海外とか行ったら、まあ、フィリピンに限らずどこでもリフレッシュできるかもしれないけど、
はい、
フィリピンの生活はなんかまあ楽しいですね。
僕ちょっと感動した話があって、アレックスっていう先生がいて、そいつがあの最後 その僕にくれた一言に、
う
ん、お前の今までの3ヶ月間は非日常だったと思うけど、
うん、
これから日本に帰ったらまた日常に戻るから、うんうん、そこをうまく切り替えて頑張ってくれって言われて、うん、こっちの先生がこっちの気持ちそこまで理解してんのかって思って、
う
ん、
大人な発言ですね、
はい、こっちはもちろん非日常の気持ちでいるけど、
うん、
あっちがそこまで理解してくれるのか、
ちょっとうるってきたね、うん、その時は。
来たね。アレックスに会いたいね。
イエス。男性ですか？
男性。多分いると思うよ。
あ、なんかもう CNN やろしやね。
そうそうそう。
僕の周りでもね、最近サウスピーク行ってる人ちらほらいます。
本当ですか？
あの、帰ってきたらインタビューさせてって言ってます。
なんですか？
だったら、またこの僕も最近の学校情報がアップデートされるし。
はい、サウスピーク。サウスピークだったらリフレッシュできますかね？サウスピーク
リフレッシュっていうのは何、その、なんですか、それ、ゴーゴーですか？
いやいやいや
違うでしょ。あ のセブの話を聞くと、あのビーチが美しいな。
そうですね、聞きますね。
あれはちょっと魅力がありますね。俺も好きだった。あと、まあ僕がセブで感じたのは、やっぱりなんか人の出会いとかがもしかしたら結構大きいのかなって思います。その学校の範囲以上に。でそういう意味では CN1 っていうのは、あの CN1 の中に集まってくるから、そこでの出会いはあるんですよ、はい、やっぱり変な人というか、変っていうと、なんか起業してる人とか、なんか企んでる人とか結構いるし、あの学校の中での出会いってすごい貴重なんですけど、学校外との、特にあの辺、学校ないし、はいはい、少ないじゃないですか、だからそういうエリアでのつながりは少ないかもしれないけど、セブはあるような気がする。会った人はみんなそう言ってた。
まあ、CN1 に。
あ、CN1 で。あ、そう。
ありがとうございます。
あ、本当に？わかりました。
絶対いいと思う。なんか話聞いてたら一番熱いかな。
そうなの。いや、俺、どこまでいいかわからへんけど。
まあでも自分次第です
、ね。いや、もうでも結局いろんな情報集めて自分決めるしかなくて、まあ全然。楽しめると
思う。あ、そうですね、うん、
間違いなく。みんなね、あのフィリピンの面白いのは、学校 OB は全員が母校の営業マンになるんですよ。
あ、なってますもんね。
CN1 行った人は CN1 になるし
全然俺伊坂さんからお金とかもらってないけど、こうなってます、
うん、みんなそうですよ。それって CN1 だけじゃないんですよ、はい、他の学校の人と入るでしょ。そしたら、ものすごく勧誘してきたりします。あの僕、今年セブにある、名前何やったっけな名前どう忘れてた。なんか大人留学っていうキャッチでやってるセブの学校があるんですよ。日本人3人でやってる。で僕そこ体験行ったんですね。ですごいいい学校やったんですよ。で、僕1日しか体験受けてないんですけど、その間にその他の生徒から、生徒最後から関係ないですよ、いかにこの学校がいいかっていうのを1日聞きました。
何ですか、
はい、だからすごいなと思って。だからそのみんなやっぱりその非日常の体験が楽しいから、はい、その学校しか知らないし、当然ね。でその学校をみんなが勧めたくなるんですよ。
シールさんもいいことですよね。
いいことですよね。まあでもそんな、聞きたいこと聞けました。
あ、もう、
はい、バッチリですか。
ちょっともっと、はい、アンダーグラウンドの、
はいはい、
話とかありますか。
アンダーグラウンドの話
はそれ代々木公園です
。はい、アンダーグラウンドの話はじゃあ置いといて一旦ここで終わりますか。はい、あ、でも少しでも参考になったんだ、よかったです。
ありがとうございます。
あのまた行って帰ってきたらぜひその感想を語ってください。
はい、
はい、お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。